ください。325番を歌いましょう。325番です。
おお御神を褒めまつれ、尽きぬ命与えんと、一人の思惜しみなく、呼び人のため下したも、褒めよ褒めよ神の愛を、歌え歌え主の御業を、その御業に現れし、父なる神の恵みを、主は贖いなし遂げて、皆に頼る人々の罪はいかに深くとも、許し与えた助けたも、褒めよ褒めよ神の愛を、歌え歌え主の御業を、その御業に現れし、父なる神の恵みを、下に尊き御救いよ、義徳すしき御教えよ、たぐりもなき喜びは、再び主にまみゆる日、褒めよ褒めよ神の愛を、歌え歌え主の御業を、その御業に現れし、父なる神の恵みを、褒めよ褒めよ神の愛を、歌え歌え主の御業を、その御業に現れし、父なる神の恵みを。
アメン、どうぞお座りください。
改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。今日はですね、昨日はユース礼拝があり、そして今日は特別に大阪で特別なミニコンサート礼拝が行われております。そこに東京からも20名ほどの弟子たちが参加し、また今日は仙台の方でも10名ほどの弟子たちが参加して、特別な礼拝と、なんかマラソン大会が行われているそうです。そして昨日はですね、3、4年生のクラスのお泊まり会ということがありまして、3、4年生だけじゃなくて3、4年生の親もお泊まりをするというすごい企画がありまして、皆さん3、4年生の親はちょっとバテバテだったので朝礼拝に出て、早めにお帰りになられたということで、今日人数は少なめですが、皆さん集中して特別な礼拝を持っていきたいと思います。メン。先週からフィリピンの手紙を私たちは学び始めました。この11月はフィリピの信徒への手紙を一緒に学んでいます。その目的は、私たちがイエスへの信仰を持つこと、そして私たちの視点をイエスに置くこと。先週はフィリピの手紙の一章、生きるとはキリストというタイトルで、とんどころ夫妻が説教とシェアリングをしてくださいました。この生きるとはキリスト、これこそがフィリピの手紙のテーマであり、どのようにしてキリスト、生きるのはキリストというのはどういうものなのか、そしてキリストになっていくことはどういうことなのかということを話しました。 学んでいきたいと思っています。まあ、先週はフィリピの教会とパウロの特別な関係、そして共にその福音に預かっている。まあ、その預かっているっていうのは、共に福音を述べ伝えている。分かち合っている。そしてキリストが人生で崇められている。まあ、そのようなことが話されました。今日のタイトルはこれです。今日のタイトルは、キリストに並ぶです。英語だと、イミテートですね。イミテーティングクライスト。キリストに習うということです。真似るということです。今日のテーマ聖句はこれです。フィリピの2章の5節。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。英語の説だとこのアティチュード、この態度ですね、はキリストと同じであるべきだという表現が書いてあります。つまりこの2章の中でパウロは私たちがキリストのようになることを期待しているということです。フィリピンの教会は素晴らしい教会です。パウロと一緒に福音に一緒に預かる、福音の宣教をし続けている、そういう教会でした。でもその教会がこれからも神様の技を表していくときに、パウロが期待したことは、この聖句の通りです。キリストと同じ態度を持っていくということです。キリストに習っていくということです。ですから2章は、そのことについて書いてあります。キリストに習う。キリストを真似る。キリストに従う。今日皆さんにとってこれはどのように響きますか？イエスの弟子であれば当然のことなんです、これは。そして私たちの教会で最も多く語られることかもしれません。いや、これはちょっとキリストのようじゃないんですよね、とか。さあ、それイエスのようにならなきゃダメだよ、とか。もっとイエスのようになりたいです、っていうのは当然のように語られます。でも今日改めて問いかけたいです。なぜ私たちはキリストのようになろうとしてるんですか？キリストが模範だからですか？学ぶことの一番のやり方は真似るっていうことだからですか？私たちは本当に今日キリストを真似たいと思ってるんですか？一つ目のポイントはこれです。なぜキリストに習うのか。キリストに習う理由を改めて深めていきたいと思います。私は改めてこのことを考えていました。キリスト習いましょうって今日言われても、まあ、響く人もいれば響かない人もいるかもしれないな。でも考えて正直私たちは誰かに習いましょうっていうことをあんまり言われないんじゃないかなと感じました。今の時代、私たちの時代は誰かに習いましょうってあんまり言われないです。それよりももっと個性を持ちましょうって言われます。もっと自分らしくありましょうと言われます。誰かのようになりなさいっていうことはなんか自分をなすことなんじゃないかとか、誰かを真似することは自分らしくないことだとちょっと考えられやすいかもしれないです。だから今日正直に、私たちはキリストに習いましょうって言われて本当にキリストに習いたいと思ってるんでしょうか？聖書はこのキリストに習うということを相変わらず2000年間相変わらず語り続けてます。でも私たちイエスの弟子は本当に習いたいという心があるんでしょうか？この教会の中にもイエスのようになることよりも自分らしくあること、自分が満たされること、そのような価値観が重要視されてないでしょうか？今日なぜ私たちはキリストに習うんですか？一緒に聖句を読みましょう。2章、フィリピの2章の1節から4節です。フィリピの2章の1節から4節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、 それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。私たちはよく知ってる説かもしれないです。パウロが言ってるのは、この箇所で私の喜びを満たしてくださいと言ってます。でもこれはパウロはただ自己満足を求めてるわけじゃないです。何を欲しがってるかというと、キリストによる励まし。霊による、つまりそれもキリストによる交わり。キリストからの愛の慰め。同じ思い、同じ愛。パウロが語ってるのは、そのキリストを分かち合いたいんだ。だからこの箇所は、キリストの性質が書かれているわけです。キリストの性質はどういうものがあったでしょうか。キリストがいます。励まし、慰め、愛、交わり、深いつながり、慈しみ、憐れみ、同じ心、謙虚さ、思いやり、利己心ではなくて思いやり、敬い。こうして見てみると、キリストの性質は素晴らしいですね、改めて。これが現れたら、どれほど素晴らしいでしょうか。これがキリストの性質です。今日皆さんは、改めて、皆さんの人生の中で、何を表したいですか。皆さんの人生を通して、本当にはどういったものを表していきたいですか。この教会には聖書を勉強したいと言って訪れてくださる方がいらっしゃいます。聖書じゃみんなこう言います。愛する人になりたい、人に与える人になりたい、他の人をケアする人になりたい。多くの人がそのようなことを望んでいます。私たちは人生で本当に何を表したいんでしょうか。もっと大切な問いかけはこれかもしれないです。でも実際には私たちは人生において何を表しているんでしょうか。私たちの人生は励まし、慰め、謙虚さ、思いやりが表されているんでしょうか。この表すっていうのは具現化されてるとですね、生活出てるってことです。私たち人生はもしかしたらこのような人生かもしれないです。私たちは励ましではなくて不平不満、慰めではなくて人を非難すること、愛ではなくて無関心、深い交わりじゃなくて表面的な関係、慈しみじゃなくて憎しみ、憐れみじゃなくて蔑み、同じ心じゃなくて仲たがい、謙虚さじゃなくて高慢さ、利己心、人を尊重することじゃなくて軽視すること。正直私たちの人生は何が表されているんでしょうか。今日皆さんは人生で何を表していますか。でもっと大切なところです。キリストは何を表しているかということです。イエス・キリストは2000年間この性質を表し続けています。続けてもう一つ読みたいと思います。12節から16節。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、 横島の曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。エイメン。この箇所は励まされます。キリストのこの性質、キリストに従い、キリストに習う生き方をする人はどのような人生を送るかということをまたさらに続けて書いています。その人たちは救いを成し遂げていきます。これは救いが得られるために達成するということじゃないです。救いの約束があるから、それを成し遂げるその生き方を照らしていくということです。そしてここにあります。神様の望みのように生きれば、この良くない時代にあって清いものとなって、火の打ち所ない星のように輝く、命のことはしっかり保つようになる。星のように輝くって何ですか？皆さん、皆さんは地上の星になれるということです。これも通じない世代がこの辺にいらっしゃいますが、実際には私人生は何を表していますか？そしてキリストに習う人生は何を表しますか？聖書が言っているのは、キリストに習う言い方は本当の救いを表します。ただ私たちが自己満足するだけじゃなくて、私たちは星のように輝いて命の言葉をしっかり保つことができます。それを他の人にも照らすことができて、他の人の人生に影響を与えることができます。そしてその命を与えるものになってきます。今日私たちは本当にキリストになりたいと思ってますか？私たちは何を表していますか？今年、私、竹本家での家族で大事件が起きました。この話をするには数年前に遡ります。数年前、6、7年前の話だと思うんですが、自分には会ったことのない親戚がいることが突然分かりました。それは自分の父親のお兄さんの家族がいるっていうことが分かりました。その奥さんですね、奥さんと娘さんが2人、その2人に人生で初めてその人たちがいるってことが分かり、そしてこの東京で会いました。お兄さん、うちの父親のお兄さんの奥さんですので、まあ、その方もおばあさんというか、まあ、60、70代ぐらいの方で、娘さんも40歳ぐらいの方でした。で、どうして知らなかったかっていうと、そのお兄さん、私の父親のお兄さんは40年間行方不明なんです。そしてその娘さんは今ハワイに住んでいた。でも自分が結婚することになって、子供を持つことになって、どうしても人生で一回は自分の父親に会ってみたいと思って、それを探すのを手伝ってくれませんかって言われました。わかりました、私は一応親族ですから、なんとかできることをやりたいと思いますと言って、そしてそのお兄さんはこの新宿区が最後の住所になっているっていう。で、私はこの東京に住んでるので、できることをしようと思って、まず私は新宿区に行きました。で、住所、その戸籍を調べて、確かに新宿区の落合という場所が最後の住所になってました。そこからどこに行ったのか分かりますかっていうことを聞いても、そこからはいろいろ探したんですけど、全く行方がつかめませんでした。で、少し残念なんですが、まあもう亡くなったのかなと思って警察署にも行きました。で、私は知らなかったんですけど、警察署にはその届け出がない方で亡くなった方の写真集みたいなのがあるんですね。で、その方の、まあ、亡くなった時の写真、顔写真と所持品が書いてあるんです。で、まあ、おそらく届け出がない中で亡くなったかもしれないということで、まあ、そういう人たちの顔写真を見ながら探して、一人、この人じゃないかなっていう人がいたんです。でも確証がつかめなくて、そこで行き詰まりました。で、私たちは一応そこでおそらく亡くなっただろうと結論づけました。でも大事件が起きました。それから6、7年経ちました。今年の6月、その40年間失踪したおじさんから突然私の父親に手紙が来ました。その人は今埼玉県の所沢に住んでる。ずっと戸籍を登録しないで失踪したままで生き続けてきた。でも自分も人生の終盤を迎えて、自分は人生で何を残したのか、それを知りたくて 自分で住所を探して、自分の両親が、自分の父親が弟です、彼にとって弟が宮城県の仙台に住んでるってところまで分かって手紙を送ってきた。でも実はその手紙は自分の父親にとっては本当に苦しいものでした。まあ、何回かこの礼拝でシェアしたことがあるんですが、私の父親は家族関係がボロボロでした。で、実はそのボロボロだった理由の最大の理由がこのお兄さんのせいだった。このお兄さんが家を勝手に出て家族の責任を取らなかったことで、私の父親は家族からすごいひどい扱いを受けて、すごい責任を取らなきゃいけなくて、自分の父親は 40、50年間自分の家族を許せないできた。その原因を作った人はこの人だった。だからその6月、そのバリがあったんですけど、バリのカンファレンスが参加した時に、そのちょうどバリに来る1週間ほど前にその手紙が来た。で、そのバリの時にその初めて聞いて、うちの父親1週間眠れなかったそうです。で、ちょうど6月頃だったんで、うちの父がリアルフォート息子が書いてたんで言ってました。父はすごい葛藤がありながらも、まあ、自分がお兄さんだということで所沢まで来ました。会いたいと手紙で書いてた。その父親に会った時に、そのお兄さんは一言も謝りませんでした。そればかりか、自分がどれほど苦労してきたのかだけを話したそうです。うちの父は何も言わなくて、うちに泊まったんですけど、でも本当に苦しくて、一人で葛藤してました。ただそれでも父親は、またその娘さんとも会えるように、もう一回東京に来て、その娘さんをハワイから呼んで、その三人で会う時間をセットアップして、ずっと親父は、父親は黙っていました。そしてその娘さんにも、実はそのお兄さんは一言も謝らなかった。そこでも自分がどれほど大変だったかしか話さなかった。でもすごく励まされたのは、今父親はそのお兄さんを許そうと戦っています。どうしてかというと、からキリストになろうとしているからです。彼は神様の前で正しいことをしようとしています。父親にとっては、父親こそが、私は思うのは、彼をぶん殴って謝罪させて、自分がどれほど人生で苦労してきたのか、あなたのせいでどれほど傷ついてきたのか、ぶつける正当性があるなと思います。でも父親はそうしません。今許そうと戦っています。どうしてですか？から自分の救いを成し遂げようとしているからです。私はこれはキリストでなければ、この態度、この心を持つことは無理だなと思います。彼は何とか許そうと戦っています。私はそれを尊敬します。不思議なことが起こりました。その戦って葛藤して許そうとしている父親のこの数ヶ月あったんですが、9月になって、私の父親はイエスの弟子になったのは4年前なんですけど、うちの母親がクリスチャンになることをずっと望んでました。で、うちの父親はわざと母親の前で大きい声でお祈りしたり、わざと大きい声で聖書を読んだり、すごいちょっとこの大変な感じを家で醸し出してました。ですから、うちの母親は大体拒否してきて、4年間、一切、聖書を勉強したいとは言いませんでした。でも、9月1日になって、うちの母親が突然、お父さん、話があるんだけど、私は聖書を勉強したいです。半年かかっても、1年かかってもいいので、クリスチャンになりたいです。うちの父親は、嘘でしょと言いました。私はなぜ今思ってしても、私も嘘でしょと言いました。本当に聖書勉強したいの。4年間言い続けたんですけど、本当です。今は姉妹たちと、まなみさんやみかちゃんも入ってスカイプをつないで今聖書勉強しています。私はこのお兄さんのことと絶対につながりがあると感じています。父親はもっとうまくできるところもあるかもしれないです。でも自分の救いを成し遂げようとする中で、父親はその輝きを少し照らしたのかもしれないです。命の言葉を、それを照らしたのかもしれないです。今日私たちはキリストに習いたいと思いますか？あなたは何を人生で表したいと思いますか？イエスの弟子であるなら、今日なぜキリストに習いたいと習おうとしていますか？ 今日ぜひその習いたい習う心を深めていきましょう。二つ目のポイントはこれです。キリストと同じマインドセットになるということです。2章の5節、違う訳ではこうあります。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。先ほど英語の聖句も出てたんですけど、最近その同じ NIV の英語の聖書の訳が変わったんです。前の訳なんです。それは最近はこの同じ英語の聖書の訳がマインドセットという言葉を使うようになった。セームマインドセットですね。キリストイエスと同じマインドセットを持ってください。変わったんです。どういうことですか。これ元々のこの聖句の言葉の意味がマインドセットということなんです。で、これはただ具体的に一つ一つの態度、一つ一つの行動ということじゃないです。イエス・キリストの思いマインド、まあ、態度と訳せる言葉かもしれない。そしてこの通り、この心構えと日本語では訳せるかもしれないです。では具体的に、パウロは私たちにイエスと同じマインドセットになってくださいと言いました。じゃあ具体的にはどう言ったでしょうか。5節の次、6節から11節を一緒に読みたいと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの皆がひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を讃えるんです。エイメン。この箇所は、まあ、英語のこの箇所はパウロがこの同じマインドセットを持ってくださいと言った後にわざわざ引用した箇所なんです。つまりここにそのキリストがどういうマインドを持ってたかということは書かれている聖句です。で、実はこの聖句は英語の聖書などを読めばわかるんですけど、詩篇のように書かれています。どういうことかっていうと、これは歌なんですよね。歌を引用した箇所なんです。今6節から11節っていうの。で、実はこの箇所自体がものすごく貴重な資料だと言われています。どうしてかというと、この歌っていうのはどういう歌かというと、1世紀の教会でおそらく歌われていたであろう賛美歌だと言われています。つまりキリストは神の身分でありながらって、ごめんなさいまあ歌われていたっていうことを言いたいからダメですね。私音程は気にしないでください。で、歌だったんです。ですからなぜ貴重な資料かというと、1世紀の教会の弟子たちがどのようにキリストを捉えていたか、どのような存在としていたかっていうのがここからすごく学べるからです。まあ、神学的にはこのキリスト論っていうんですか、キリストをどのように捉えるかっていう学問があるんですけど、それの重要な資料だと言われています。そしてこの箇所は新約聖書の中で最もうまくイエス・キリストの性質を描写した箇所だとも言われています。まあ、神学的にいろいろ学べるんですけど、今日はもうちょっと具体的に考えていきたいと思います。キリストと同じマインドセットっていうのはどういうことでしょうか。パウロが伝えたこの歌はどういうイエスの姿が書いてありますか。へりくだって神の身分を捨てて自分に固執しないで、とことん低くなって十字架の死に至るまで従順だった。これはどんなマインドセットでしょうか。私が思うのは、これはイエス・キリストは十字架、神様にとって正しいことのためだったら何にも固執しないっていうマインドセットです。決して自分を守らないです。神様のとっての正しいことのためには自分に固執しない、自分を捨てる。これは自分がない人ができるわけじゃないです。これは強烈に自分を持っている人しか自分を捨てることはできないです。私たち時々この箇所をイエスの謙虚さとしてよく捉えます。でも本当に私たちはその性質を分かっているんでしょうか。私たち日本人はやっぱり謙虚さを間違って捉えます。私が思うのは、私たちの謙虚さは 殻を破らない謙虚さです。私にとってやっぱりへりくだるっていうのは、なんか周りに気を使ってあまり物事を乱さないで自分が目立たなくする、殻を破らない謙虚さです。自分を低めることはなんか壊していくんじゃなくて、もううまく調整してナイスにあんまり問題が起こらないようにする、飛び込まない謙虚さです。私は本当にそれを理解してるでしょうか。私は数年前、翔平さんが紹介してくれたこの調査結果があるんですけど、それに私は本当に衝撃を受けました。これは平成25年度ですね、3年前、日本の政府、内閣府が調査した、日本を含めた7カ国の13歳から29歳の若者を対象にした意識調査です。面白いですね。将来を支える若者がどういう意識を持っているのか、未来を作っていくことができるのかという、その質問の最初のポイントが自己肯定感なんですよ。自分に自信を持っているかという調査。これが最初の質問でした。あなたは自分自身に満足していますか？日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンという7カ国がありましたが、やっぱり私たち日本人はアンケート調査の答えも控えめに書くんですよ。控えめに書いてるからちょっと低いのかもしれないですけど、控えめに見たとしてもダントツで最下位です。若者の調査ですけど、私は日本全体だと思います。これは私日本人は自信がないです。自分には長所がある、これも最下位です。自分にはいいところあるよりも悪いところの方が欠陥がある、これを内閣府が調査したんですよ。皆さん、驚くべきことはアメリカが高すぎるってことです。ちょっとイングリッシュに入るのもいいな。アメリカの方々ちょっと I'm awesome って言ってもちょっとそれもそれでちょっといろんな問題あるのかもしれません。でも自分がいいとこあると思えた方がいいんじゃないですか。この自信のなさから、私たちはうまくいくかわからないことに意欲的に取り組む、つまりリスクをかけて何かに飛び込むっていうことも最下位です。最近つまらない、やる気が出ないと感じたことはダントツの1位です。だから私たちは自分に自信がなくて、自分にいいところがなくて、だからあんまりやる気も出なくて、いろんなことに飛び込めない、そういう、まあ、民族、そういう人種なのかもしれない。でも私たちの教会にも同じ課題があるんじゃないでしょうか。私たちは本当に最近教会で飛び込む文化があるでしょうか。自分に固執しないで飛び込んで、リスクをかけて意欲的に取り組む、そのような文化があるでしょうか。神様の技を行うために自分を無にするほどへりくだって殻を破ってるでしょうか。もちろん私たちは自信がないから、私たちは愛されていること、守られていること、そのメッセージをたくさん話しています。それは大切なことです。でも聖書の期待はそれで終わりじゃないんじゃないですか。神様が愛されていて、私たちは愛されている自信があるんだから、もっと飛び込まないといけないんじゃないでしょうか。私たちはもっとリスクをかけて意欲的に取り組む、そういうものになっていく必要があるんじゃないでしょうか。私たちの教会気をつけないと、ぬくぬくして動きにくい場所になります。それは何ですか？冬のストーブなんですよ。それは始まったんですか？皆さんの家でもストーブの前から動けないんです。快適だから。結局私たち人間は正しいことよりも慣れてる方、楽な方に流れやすいんじゃないでしょうか。でも聖書は違うマインドセットを話しています。キリストのマインドセットは殻を破る謙虚さです。キリストの謙虚さは飛び込むへりくだりです。それによって神様はそれを高めて栄光にしてくださっていると話しているんじゃないでしょうか。今日私たちはキリストと同じマインドセットを持てているでしょうか。 ここで私の妻愛子さんからシェアをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、竹本愛子です。改めて、この場でイエスを主として歩めるこの人生に、感謝したいと思います。私は高校3年生の時の5月に父親を自殺で亡くし、私には深い傷があります。昨日まで生きていた父が今日目の前で帰らぬ人となっている。その状況は悲しみ以上に裏切りや偽り、見捨てられを感じました。父の死を受け止められず、葬儀中こそまるで葬儀ごっこのように思え、笑みさえ浮かんできたことを思い出します。常に頭をよぎっていたことは、父は何を考え死を選んだろうということをその後も何度も考えました。今でもその答えは分かりません。しかし一つ分かることとして、父は生きる希望をなくしたということです。衝動的な父の死により与えられた傷はとても深く、今でもあてもない不安で押しつぶされそうになります。18歳の時、聖書を勉強しイエスを知った私は、父とは全く違う形で死を選んだイエスの姿に驚きました。イエスの思いは愛のほか何者でもなく、十字架の痛み以上に私が罪を捨て感謝と喜びを持って生きるように死を選んでくださったことに、ただ驚き嬉しくて涙が出ました。本当の愛を知れたことの喜びと同時に、父からは本当はこのような愛で愛されたかったという思いもあることに気がつきました。私は父との良い思い出があまりないなというふうに感じています。ないというより記憶から消えてしまったのだと思います。そんな中、今年の6月頃の婦人リボで高等息子の話から、決心したこととして、今年の夏にお父さんを探す旅に出かける決心をしました。それはどういうことかというと、自分が忘れてしまっている父の良い思い出を探したいなというふうに思いました。イエスの愛があるからこそできた決心だなというふうに思っています。名古屋行きの新幹線の中で、一人だったんですけれども、一つのことを思い出していました。それは高校1年生の時頃に父と交換日記をしていたということでした。とても薄っぺらくて、すごく覚えているんですけれども、普通の A4 ノートで、薄っぺらいノートでしたので、断捨離をもう始めている母が残しているかは定かではなく、本当にからし種の信仰でしたが、新幹線の中で祈りました。実家に帰って2階の本棚へ直行した私は、ものの5分で古ぼけた本棚の隅っこからその日記を見つけ出しました。それは本当に奇跡でした。手に取った私の手は一瞬飽きることにすごく動揺し躊躇しました。父との関係に直面することに恐れを感じた自分がいました。祈りながら一ページずつ読んでいく私の目からは涙が溢れてきました。ここにノートがあるんですけど、父が残してくれた言葉を少しシェアしたいなと思います。実は最後のページは父で終わっていたので、すごく残念だなって、自分が返すことができたらよかったなと思うんですけれども、最後のページを読みします。9月13日金曜日、久しぶりにノートが返ってきたね。2学期に入ってから綾が大変勉強にも力を入れているのが感じられ嬉しいよ。継続は力なり、頑張れ。パパの好きな言葉、山本雄三さんという当時政治家であり小説家の方の言葉が書かれていました。 たった一人しかいない自分を、たった一度しかない一生を本当に生かさなかったら、人間生まれてきた甲斐がないじゃないかという言葉でした。そしてそこの最後に、自分自身に誠実に生きるようにということが書かれていました。まあ、これが本当に最後のページだったので、まあ、父の最後の言葉になってしまったんですけれども、その最後のページを読みながら、父は私に大切なことを教えようとしてくれていたことを知り、とても嬉しい思いでいっぱいになりました。今私はその父を受け入れることができていること、とても神様に感謝しています。それはイエスの模範があったからだと確信しています。もしイエスを知らなかったら、今頃父を恨み不安で支配された人生を今でも送っていることでしょう。キリストと同じマインドセットを持つこと、それはこのように喜びであり勝利であると実感しています。今私は3人の子育てをしながら、キャンパス社会人ミニストリーに使えさせていただいています。もちろん十分ではない不安があります。しかしキリストのようになろうと今日も決心しています。なぜならイエスに習って生きる人生は間違いなく喜びであり充実しているからです。自分を無にしてしもべの身分になってくださったイエスの模範に習うとき、イエスの言葉通り私の人生に深い喜びが与えられています。キリストと同じマインドセットを持つこと、それは父の死を受け入れることができるほどの愛を教えてくれ、今日も私を喜びへと導いてくれています。今日は聞いてくださってありがとうございます。
私たちはキリストと同じマインドセットを持っているんでしょうか。最近励まされたことがあります。一人は社会人の人だ、友達で聖書を勉強しています。その人は真面目な人です。自分が変わりたいと言って聖書を読み始めました。でも真面目な人なんです。つまりちょっと心を見るのがそんなに上手じゃない人なんです。でも彼はですから最初聖書を読み始めても信じられない、感じない、それでした。でも私たちの関係を信頼してくれて、一緒に継続的に今まで聖書を読んできました。でも素晴らしかったのは、彼は聖書を実践し始めました。そこには自分の価値観と合わないこととか、その人にとっては違和感と感じることがたくさんあったみたいです。でも素晴らしかったのは、彼は実践し続けた。彼は自分に固執しない、ある意味自分を無にして飛び込み続けました。その結果、彼はいろいろ関係性とか自分の周りを変えていくことになりました。今その男性とは2週間前から罪の勉強して、十字架の勉強して、今神様のもとに帰りたい、バプテスも受けたいと話しています。もう一人、女性の大学生の女の子がいて、彼女もすごく真面目な人で、でも純粋な心を持っているので、彼女もキリストのようになろうと聖書を実践し始めました。その中ですごく関係が亀裂の友達に対して、キリストの愛で愛したいと言って彼女の方から謝りに行ったり、そしたら友達が謝ってくれて、ね、信じられない和解が起きて、ね、喜んで弟子たちにすごいことが起きましたって出ました。そのようなことがたくさん起こって、今その彼女も今イエスの弟子になっていきたいと心から喜んでいます。イエスの弟子じゃない人たちでさえもキリストと同じマインドセットを持ったときに神様は働いてくださっています。キリストで習うことで私は大きく変わることができるんじゃないでしょうか。今日私たちは本当にキリストと同じマインドセットを持っていますか。皆さんは何のためにだったら自分を捨てれますか。何のためにだったら自分に固執しないキリストと同じマインドセットを持つことができますか。今この教会に必要な人は
若い人じゃないです。
今私たちの教会に必要な人は殻を破る人です。キリストと同じマインドセットを持つ人です。それはシニアの方であろうと、既婚者であろうと、もちろん若者であろうと、誰でも関係ないです。今私たちの教会に必要なのは殻を破る人です。イエスと同じマインドセット、心構え、イエスと同じ態度を持つ人です。それによって神様の栄光がもっと輝く教会になるはずだと私は信じています。今日はキリストに習うということで、シェアリングも含めながら話してきました。で、私たちは改めてキリストに習う理由を深めながら、キリストと同じマインドセットになっていきましょう。そしてキリストと同じマインドセットを持ち、キリストに習いながら、共に神様の栄光をたくさん表していきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。